こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。チームトポロジー価値あるソフトウェアを素早く届ける適応型組織設計は、マシュー・スケルトンとマニュエル・パイスによるソフトウェア開発組織の設計論である。単なるマネジメント論ではなく、チーム構造、ソフトウェアアーキテクチャ、コミュニケーション経路、認知負荷を一体として扱う点に特徴がある。本書の目的は、価値あるソフトウェアを早く安定して届けるために、組織を固定的な階層ではなく、変化する技術環境と事業目的に適応する構造として設計することにある。コンウェイの法則を出発点に、望ましいシステム構造を実現するためのチームタイプと相互作用の型を提示し、開発組織が抱えがちな調整型、責任境界の曖昧さ、専門性の孤立といった問題に実践的な枠組みを与えている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、コンウェイの法則を組織設計の出発点に置く本書の中心には、ソフトウェアの構造はそれを作る組織のコミュニケーション構造を反映するというコンウェイの法則がある。多くの組織ではこの法則を結果として受け入れるだけで、チーム配置や報告経路がシステム設計に与える影響を十分に意識していない。本書はそこを逆転させ、望ましいアーキテクチャを実現するために組織構造を意図的に設計する逆コンウェイ戦略を提示する。これは単に組織図を変えることではない。どのチームがどの価値の流れを担うのか、どの境界で依存関係を切るのか、どのやり取りを減らし、どの共同を残すのかを設計する作業である。したがって、技術的なアーキテクチャ決定と組織設計は分離できない。本書が重要なのは、組織問題を人間関係や管理手法だけでなく、システムの進化能力に直結する設計対象として扱う点にある。次に、4つのチームタイプで責任境界を明確にする。本書は開発組織を無数の役割まで分類するのではなく、4つの基本的なチームタイプに整理する。ストリームアラインドチームは、顧客価値の流れに沿ってプロダクトやサービスを届ける中心的なチームであり、組織の主役として位置づけられる。プラットフォームチームは、開発者が自律的に利用できる内部サービスや基盤を提供し、認知負荷と重複作業を減らす。コンプリケイティッドサブシステムチームは、高度な専門性が必要で一般チームが扱うには負荷が高すぎる領域を担う。イネーブリングチームは、トカチームに代わって作業を抱え込むのではなく、技術や実践の能力移転を支援する。この分類の価値は、組織内の支援、専門実装責任を混同しにくくする点にある。特に、すべての専門家を横断部門に集めるだけでは価値の流れが遅くなるため、どの専門性をチーム内に置き、どれを支援として提供するかの判断が重要になる。さらに、チーム間インタラクションを3つのモードで設計する。本書は、チーム間の関係を自然発生に任せるのではなく、目的に応じて明示的に設計することを重視する。そのための枠組みが、コラボレーション、サービスとしての提供、ファシリテーションという3つのインタラクションモードである。コラボレーションは不確実性が高く、複数チームで探索しながら境界や解決策を見つける局面に適している。一方で、長期化すると会議や調整が増え、認知負荷が高くなる。サービスとしての提供は、プラットフォームや内部 API のように利用側が低い摩擦で成果を得られる関係を作る。ファシリテーションは、イネーブリングチームが一時的に関わり、対象チームの能力向上を促す関係である。この考え方の利点は、チーム間の協力を美徳として無制限に増やさない点にある。必要な時期に必要な形式で関わり、目的を終えたら関係を変えることで、組織全体の流れを阻害する恒常的な依存を減らす。認知負荷を基準にチームとソフトウェア境界を調整する。本書が実務的に有用なのは、チーム設計を人数や職能だけでなく、認知負荷の観点から考える点である。チームが理解し、変更し、運用しなければならない領域が広すぎると、意思決定は遅くなり、品質問題や責任の曖昧さが生じやすい。逆に分割しすぎると、依存関係と調整コストが増え、価値の流れが途切れる。したがって、適切なチーム境界は抽象的な理想ではなく、チームが持続的に扱える複雑さの範囲によって決まる。本書は、小さく長続きするチームを基本単位とし、チームが自律的に成果を届けられるようにソフトウェアの境界を整えることを推奨する。この視点は、マイクロサービス化やプラットフォーム導入にも重要である。技術的に分割できることと、チームが理解可能な単位で運用できることは同じではない。認知負荷を無視した設計は、表面的には先進的でも、実際には開発速度を下げる可能性がある。最後に、適応型組織としてチーム構造を継続的に進化させる。本書は、正しい組織図を一度作れば終わりという考え方を取らない。事業環境、技術基盤、プロダクトの成熟度、 チームの能力は変化するため、チームトポロジーも継続的に見直されるべきものとされる。初期にはコラボレーションが必要だった領域も、知識が蓄積されればサービスとして提供できる形に変わる場合がある。ある時期に重要だった専門チームも、能力移転が進めば役割を縮小または再定義できる。ここで重要なのは、組織変更を場当たり的な再編ではなく、価値の流れを改善するための進化として扱うことである。またチームが学習し、問題を早く表面化できる環境も欠かせない。心理で安全性への関心は、単なる雰囲気作りではなく、複雑なシステムと組織を適応させるための前提となる。本書の適応型という語は、流行の変化に追従することではなく、チーム構造を観察し、制約を見つけ、意図的に調整し続ける能力を指している。結論として、本書はソフトウェア開発組織のリーダー、エンジニアリングマネージャー、アーキテクト、プロダクト責任者、アジャイルコーチ、デブオプスやプラットフォーム改善に関わる人に向いている。特に、チームを増やしたのに開発速度が上がらない、横断組織が増えて責任が曖昧になった。アーキテクチャと組織構造が噛み合っていないと感じる組織にとって有益である。得られる実践的な利点は、チームの種類、責任境界、相互作用の形を共通言語として整理できることにある。これにより、組織再編を単なる人員配置ではなく、価値の流れと認知負荷を改善する設計活動として議論できる。類書の多くがアジャイルの儀式、リーダーシップ、文化論に焦点を当てるのに対し、本書はチーム構造そのものを設計対象として扱い、ソフトウェアアーキテクチャとの結びつきを明確にする点で際立っている。抽象的な理想論ではなく、組織の形がシステムの形を制約するという現実から出発しているため、開発現場の構造的問題を考えるための実用的な基盤になる。ご支援いただける場合は、マシュー・スケルトン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。